森本一人の元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、一人さん、プロ野球開幕から間もなく1ヶ月ということで、今日はここまでをね、ちょっと振り返っていただこうと思います。収録日4月21日の時点では19試合を終えて11勝8敗引き分けなし2位というところにつけています。ひとりさん、まあここまで間もなく1ヶ月というところですけど、はい、チーム状況状態などについてはひとりさん個人としてはここまでどういうふうに捉えてますか？
まあ結果数字だけ見ると貯金3つなので、うん、まあ、十分な位置かなとは思いますが、
はい、
まあでもまだチームは乗り切れてないのかなというイメージはありますけどね。
あ、乗り切れていないイメージもあるんですか？
まあ、打率見ても、
はい、
こう、去年もしっかり成績残した選手が、まだまだね、物足りない数字でもありますし、でもかといって、日替わりというか、その試合、はい、まあ使われた選手が結果残したりとか、
うん、
そういった点ではみんなでこう補い合いながら戦えてるかなとも言えますよね。
あ、そうですか、うん。まあ、チーム打率はですね、ここまでは2割3分2厘ということで6チーム中5位という状況ですけど、でも今ひとりさんがおっしゃったように、まあ、去年のファイターズもそうだったと思いますけど、その時期その時期でやっぱり活躍する選手、その試合その試合で活躍する選手っていうのがいろいろ日替わりで出てくるというのは、一つ戦力としては選手層厚いということも逆に言えるんじゃないでしょうか？
どうなんですかね、まあ、他のチームの、選手とか、まあ、知能人からはそうやって言われることはあるんですけど、
はい、
まあ、例えば代打で出ていく選手も、うん、力があったりとか、
はい、
しっかり結果残してくれたりという点ではそうかもしれないんですけども、うん、まあ、でもこの時期というかチーム内で、はい、いや十分戦力ありますよって感じてるチームなんかないんじゃないですかね。
あ、まあそうですよね、まあ、もっとあるに越したことはないっていうところ。
いやだってね、首位のバファローズも非常にバッター陣調子いいですし、
うん、はい、
投手陣もね、先発ピッチャーすごい揃ってますので、じゃあうちの方が全然上だとかっていうのは全く感じませんし、で、まあ、他のチームももちろんそうですよね。
ああ、そうですか。
なんとかなんかこうもがきながら戦って一勝つかみ飛んで掴み取ってる感じはありますけどね。
ああ、そうですか。ひとりさんどうでしょう、ここまで順調にいってるなと思う部分挙げていただくとどんなところでしょう？
まあ、ピッチャー陣、先発ピッチャー、先発ピッチャーはやっぱり安定してるのかなとは感じますし、
はい、
あとはブルペン陣も力あるピッチャーが多いので、うん、まあ、ここがファイターズの生命線なのかなとは感じてますね。
ああ、そうですか、うん、逆にまだここやっぱり物足りない、これからだなと感じている部分っていうのはどんな？
いや、まあ、やっぱ野手陣じゃないですか。
野手、はい、
もうちょっとこう去年も結構同じようなこと言ったと思うんですけど、
はい、
こう取れる1点をそのいつも調子が良くて各選手がもう絶好調なわけじゃないし打てないんで、
はい、
まあ、そういった状況の時でもチームバッティングとか1点を取るバッティングとかをしていけば得点力も上がっていくと思うんで、
はい、
なんかそのあたりはまだまだその、まあ、オリックスとの3戦目か、
はい、
ノーアウト三塁作って、まあ、凡退凡退と。で、ツーアウトで、まあ、満塁まで行って、そこでやっとヒット1本出て、まあ、これも総合力であるんですけど、はい、まあ、その前のバッターが、まあ、なんとかこうね、1点を取れるようなバッティングをできていれば、まあ、たまたまその最後にね、ヒット1本出ましたけど、なかなか出ないんで、はい、まあ、そういったところの確実性を少し上げていくだけで戦い方というか流れは変わってくるのかなと思いながら見てますけど、
うん、あ、そうですか、
うん、
今のは昨日の3試合目の部分。
あ、そうです、そうです、はい、
そうですよね、オリックスとのね、
はい、
まあ、でも報道などを見ていると新庄さんの起用の仕方などが非常に当たってるじゃないかというようなね、報じられ方もしてますし、新庄監督自身も代打起用当たってる、日頃の行いがいいから当たるんだろうなって怖いくらいだというふうに おっしゃっていたりしますけれども、うん、まあそういうふうにいい形で出る試合も出てきているという状況ですけれども、どうでしょう。それから怪我から復帰という部分でいうと、水谷選手がおよそ1ヶ月ぶりに復帰して今シーズン初ヒットがホームラン、浅間選手も昇格即ヒットというねゲームなどもありましたけれども、やっぱりこういうふうに戦力が戻ってくる部分もあったり、また逆に怪我で欠けてしまう部分もあったりと、まあ、このあたりはね長いシーズンですから、どういうふうになっていくのかというところですが、
まあ、どのチームも最初はいろいろ去年うまくいったことではなく、うん、新しいことのチャレンジをする1ヶ月だったと思うんですよね。
新しいこと、はい、
うん、だ例えばあまり去年成績残してないんですけど、今年期待したい選手を積極的に使っていくとか、
はい、
で、まあ、その中で結果残せなければやっぱりまあ、去年活躍したとか数字を残せそうな選手を使おうっていうような形に収まっていくと思ってるんですけど、うん、
はい、
まあ、そこでその、まあ、嬉しい誤算といいますか、うん、この選手期待してちょっと成長してほしいなっていった時に、その選手がそのチャレンジ期間の時にガッとこう掴んですごい成績を残して、まあ、要はこう新星じゃないですけど、
はい、
ニューヒーローみたいな形でいけるのが一番いいと思うんですけど、うん、まあなかなかねそういう選手がいっぱい出てくるわけじゃないんで、それはねどこのチーム見ても、まあ、なんかそういうのは感じますよね。
ああそうですか、各チームという感じなんですね、
う
ん、
そうそう、いろいろ若い選手はなんか期待込めて使ってるんだ、今日スタメンなんだっていうような選手も相手チームいますし、
うん、
まあ、逆にファイターズも、あ今日この選手スタメンなんだってチャンスもらってるなって思う選手もいますし、
うん、
まあ、そういった意味ではその水谷君とか浅間君が来たっていうのはもともとその信頼も高いですし、
はい、
まあ、安定した数字も残せるという意味で、まあ、このタイミングになったのかなと思いますけど。
ああそうですか、
うん、
さあそして今シーズンのファイターズのトピックとしてはですね、犠打がここまで一つもないというのが、まあ、よくねスポーツ新聞なんかでも取り上げられていますけど、うん、開幕から4月15日のロッテ戦まで15試合連続犠打ゼロできて、これで1995年西武の14試合を抜いて2リーグ制後プロ野球新記録を樹立ということになりました。まあ、20日のオリックス戦まで19試合連続で継続中と、
うん、
送りバントも犠牲フライもないという状況なんですけど、まあこれちょっとしとりさん作戦にね関わる部分だと思いますんで、まあ、詳しく話せるかどうかもあると思うんですけど、チーム内ではどんな共通意識みたいなところあるんでしょうか。
いや、なんかそのメディアで知ったぐらいの感じですね。
あ、そうですか。
まあバント確かに少ないなと思ってましたけど、はい、いやそこまでしてないものなのかっていうような感覚ですね。
あ、そうなんですね。メディアで見て改めて感じるぐらい、
うん、なんか打線の巡り合わせとして、うん、まあ、当然スコアリングポジションにランナー進めたいんですけど、その後の、バッターを見たときに、なんかワンアウト二塁にしてっていうなると、はい、相手バッテリーでも、ね、しっかりバッターと勝負できるんですよね、
うんうん、
でそこで力発揮するのって結構難しいんですよ、ランナー二塁とかランナー三塁っていうのは、
はい、ま
あ、ランナー三塁になるとパスボールとかワイルドピッチがあるんで少し緊張感出ますけど、はい、うん、二塁に単独っていうのは結構ピッチャーのパフォーマンス出しやすいシチュエーション で、
はい、
でそこで次のバッターがじゃあどうかなってなった時に、いやだったら、まあ、ここ一本ランナー一塁でワンアウトで上げて送るんじゃなく、まあ、ヒットで1、3塁作ってもらった方が当然得点能力は上がるわけなんで、
はい、
まあ、そこに期待してるんだなって感じたりもするし、
うん、
ああここバントないんだって思うことももちろんあるし、
はい、
まあ、その辺はね試合の中での流れなんでボスがいろいろ考えてると思いますけど、
うん、そもそもひとりさん自身は送りバントというこの戦術に関しての有効性っていうのはどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
うん、まあ、まあ守り側の僕らがすると見るとやっぱりランナー二塁に行くと外野のポジショニングも変わってくるし、うん、ランナー一塁だとそこまでね前出てくる必要ないんですけど、僅差の時はランナー二塁に行った瞬間に少し外野前に守らなきゃいけなくなると今度後ろのヒットゾーンが広くなりますし、
はい、
プレッシャーはかかるんですけども、まあ、攻撃側からするとワンアウト上げておくたらじゃあすごい得点力上がるかって言ったら意外にそういうわけでもない、
うん、
だから逆に守り側で、送りバントしてくれた方が、なんかラッキーって感じることもあるんで、
はい。
まあ、この辺は、まあ、僕もどうなんのかなって、何が正解かわからないんで、
はい。
うん。
まあ、そうですよね。昨シーズンの数字データを見てみると、例えばメジャーリーグだと、1チームの平均犠打数が 0.1 個。で、うん、NPB、プロ野球が 0.8 個。まあ、だからざっくり言うと、メジャーだと10試合に1犠打ペースで、日本はほぼ1試合1個に近い割合で送りバントをまあ記録しているというような昨シーズンのデータがあるんですけど、まあ、もともとね、メジャーはバントも少なくて、で最近ここ数年は送りバントは得点の期待値を下げる非効率な作戦であるという考えがますます浸透しているという状況ですけど、これひとりさんが現役時代の時ともまたちょっとずつ考え方とか変わってきてるんですかね、バントに対してって、
う
ん、
まあ僕が現役の時のヒルマン監督がまさにそうで、
はい、
ヒルマン監督逆だったんですね。全然バントをしなくて、うん、でそこからこう次の年バントむちゃくちゃして優勝したんですね、はい、僕は初めて2006年レギュラー取った時なんですけど、
はい、
まあ、その時にはその前の年バントしないっていう感じから一変して、もうすごいバントをして確実に1点を取っていくっていうのが結構効果的に作用したのは覚えてますけど、
ああそうですか、
うん、だからその数字では表せない、その、うん、例えばまあ稲葉さんとかね、
はい、
小笠原さんとか、セギノールがあの時もいたのか、
はい、
がクリーンナップにいるので、まあ、田中健介君が犠牲になってはアウト一つ上げてでもランナー進めるっていうのがすごい効果的になったってことも、うん、まあ、バッターがね、後ろのバッターの兼ね合いがあるんで、
はい、
まあ、こういったこともありますしね。いや、あとはね、まあ、昔はその、1番に出塁率高い選手を置いて、
はい。
2番は、その、自己犠牲、チームバッティングできる選手を、結構置いてたチームが、もう、ほとんどだったんですよ。
はい。
だから、その1番が塁出たら、2番はまずこう送ったり、セーフティーバントしたり、はい、時にはエンドランとかもするんですけど、
はい。
まあ、そういうことが上手な選手が2番にいるからできるんであって、うん、で、今は2番バッター結構ホームラン打ってる選手 を置くことが多いんですよね。
そうですね。2番バッター最強説というのがね。
そうそう。され
たりしますけど。
まあ、この時点でもすごい変化でもあるんで、はい、うん、まあ、そういう打線でじゃあバントは使いませんし、うん、まあ、その辺はね、打順のオーダー組むところからも始まっているような気がしますけど。
まさに今、ひとりさんがおっしゃったように、今シーズンのファイターズ、ここまでの19試合でいうと、2番を最も多く務めたのが清宮選手、13試合、うん。で、次いでレイエス選手、3試合。まあ、この起用の仕方を見ても、そういうところは伺えますよね。
いや、そうですよね。
うん。
うん。
まさにこの2番バッター最強説というようなオーダーを今シーズン、ここまではファイターズ多く組んでいるというような作戦になっていますけど、まあ、ひとりさん、まあ、まだ、はい、まだ1ヶ月という感じなのかとは思いますけれども、うん、この後、まあ、大型連休などをね、挟んでいくと、どんどんどんどん連戦なども増えてくる、体力的にもまた気温的にも暑くなって厳しくなってくるような時期になってきますけど、どんなこと一番大事になってくるでしょうか。
いや、まあ、交流戦っていうのは結構ややこしくてですね、僕らからすると、はい、普段対戦しないチームとたくさん試合するので、うん、どうなるか分かんないんで、そこまでにできるだけこう貯金を作っておきたい、プラス、まあ、交流戦あたりから、まあ、試合数もそこそこ こなしていって、微調整を終わる時期でもあるんで、その辺からこう一気にこう、ね、はい、乗るチャンスでもあるんで、
うん、
まあ、それは結構イメージしてるかなと思います。
あ、そうですか、
はい、
そのあたりをこの後ね、1ヶ月が過ぎてどういう風にファイターズが発揮してくれるのか非常に楽しみにしたいと思います。
はい、井上さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。